気軽にマイ防災の時間がやってまいりました。こんにちは、門垣俊子です。心と命を守るヒントのお話を今日この時間お聞きいただいた後は、皆さんも今日から本当に気軽にぜひマイ防災を始めてください。そして心へのダメージを減らす防災準備をしていただきたいと思います。お話ししてくださるのはこの時間のおなじみの防災士の天満由香さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
特に今はついこの間1週間前、はい、あ、収録している日から数えてちょうど1週間前になりますけども、はい、北海道と三陸沖の、はい、大きな地震でしたね。
マグニチュード 7.7 といったら、阪神淡路大震災のマグニチュード 7.3 よりも地震の規模としては大きかったの で、
そうなんですね。
どんだけ揺れてしまったんだろうってびっくりしました。
津波が長い間ねずっと情報が出てましたので、はいはい、やっぱり大きかったんだなと思いましたけど、阪神淡路よりも大きかったんですか。
大きかったんです、地震の規模が。なのでもっともっと震度7あってもおかしくないなって思うぐらいだったんですけど、はいはいはい、5強で、ね、よく収まったなと思って。
やっぱり地盤の関係もあるんでしょうか ね、
深さだったり、ね、地盤だったり、はい、
でそこから1週間ずっと警戒しましょうということで、はい、あの、まあ、NHK のテレビだったら画面ずっとこう、
そうですね、
縁を取ってはい、流れてましたね。
流れてましたね、あの準備してくださいねとか、はいはい、あれも結構千葉の方まで。
そうですか。
あれこんなに、ね、北海道から千葉の方に準備してくださいねみたいに書いてあったので、めちゃくちゃ広範囲で、はい、備え、なんだろう、影響が大きいんだなと思って。
なんか東日本大震災も、はい、やはりあの大きなのが起きる3月11日の前にも、うん、はい、大きなのがあったのでという、そういう過去の経験から用心しましょうと、はい、いうことだったんでしょう ね、
そういうふうに言ってましたね。でね、あのマグニチュードの割に地震 の、 その震度が弱かったので、はい、うんうん、やっぱり、ね、まだ力が残っちゃってるんじゃないのかなとかも、
そういう見方があるんですね、
思ってしまいました。まだまだエネルギーが溜まってて、できてなかったらどうしようとか、はい、うんうん、本当に。
ただまああの収録した今日が1週間になって、はい、それが一応、あの、はい、気をつける1週間が終わったんですけど、はい、ないわけじゃないですのでね。
そうなんです、
地震というのはね、
あの北海道の、ね、震度5強も
ついこの
間ありましたよね、はい、関連があるかどうかって言われてましたけど、見解では関連がないっていう風になってましたけど、やっぱり地続きですし、はい、何かそっちが揺れたから刺激を受けてしまったりとかも、いろんな影響も考えられるなと思って、
ね、はい、後発地震情報でしたかしらね、あんまり聞き慣れない名前でしたね、はい、1週間気をつけましょうっていう、ね、はい、
なんかね、注意情報といって、はいはい、1週間ずっと、あのちゃんと備蓄してくださいねとか、ね、避難経路を確認してくださいねってずっと、ね、流れてましたね。
その時のお話を聞いてると、あ、これそうそう、気軽にマイ防災でお伝えしている内容と一緒だわ、はい、一緒だわ、
はい、私も確認しながら間違って、ね、命に関わるから間違ってはいけないなっていつも、ね、思いながらお伝えしてますけど、
うん、だからそれこそそういうことを聞いた時に人事ではなくて、うん、はい、自分ごとに捉えて、はい、あ、うちはどうだったかしら。
そうです、
ね、あのお買い物に来られてる方にインタビューで、うん、今日は何を、あ、お水を備蓄ができてなかったので買いに来ましたとかおっしゃってましたから ね、
はい、ね、意識も、ね、高まりますよね、うんうん、関西って本当に揺れないので、はい、ね、あの人ごとに思っちゃいがちですけどこの間ね、ちょうど兵庫県を中心とした地震も、あの加東市のあたりを中心とした地震も、ね、はいはい、ゴーンって揺れたりとかも、
なんか今年に入ってもまだまだ
めちゃくちゃ多いなと思って、ね、うん、
だからこういうことは本当気をつけてしすぎることはないので、はい、折に触れて、あ、これなら私今できるっていうね、はい、この番組からも、はい、ぜひヒントをもらっていただきたいんですが、はい、その内容に入る前に、ちょっとまずはこの防災士としての天満さんの近況からまたヒントもいただこうと思いますが、
はいはい、あの今はちょうどまた準備期間なので、いろんな方から連絡をいただいて一緒にコラボしませんかとか、はい、そういうふうな打ち合わせの の、 そのリタプロジェクトとしては打ち合わせの期間になっているんですけど、はい、私自身が今回、行ったのはいつもの防災会議であったり、
はいはい、これは、
はい、あの毎月1回、はいはい、あの港島、神戸の港島区、中央区の港島の地域の防災会議にも出させて、はい、
ね、そう、
あのポートアイランドに、
ポートアイランド、
そうなんです、はい、あのもし何かあの阪神淡路大震災の時も孤立してしまった、
大変でした、陸のことで液状化もするし、
はい、
で高層だからお水を持ち運ぶのも大変だったしという、はい、
そうです、ね、それを経験された方が今もいらっしゃるので、はい、もう皆さん本当に熱心で、次また起こってしまうであろう南海トラフ地震の時は少しでも皆さんが困らないようにということで、もう中心になる方たちがもう毎月毎月、
そうですね、はい、ずっと毎月ね、毎月続けていらっしゃる
防災会議をしていて、しかも実際に動いてらっしゃるんですね。避難所にここがなるから、うん、今度はどの備蓄を増やしましょうかとか、備蓄って言ってもやっぱりあのマンション群で一戸建てがない地域なので、
そうですね、そこはね、マンション群ですね、
もう皆さん在宅避難が基本になるので、
逆に安全ですね、津波から考えると、
津波から考え、そうですね、高潮でも水に浸かってしまった地域もあるので、
はい、
そこは皆さん注意しなきゃいけないんですけど、うん、低いところもあるみたいで、上の方に垂直避難するようにとか、ね、備蓄のものもどこに置こうかと、
はいはいはい、
できるだけご自身で用意してくださいねって、その啓発していくのがやっぱり難しいんですけど、うん、外国の方が多かったり、若い世帯の方がだんだん増えてきたみたいで、はい、便利なのでね、まだまだ地震を知らない方とか、言葉が通じない方とか、そうなんです、
イメージできない方が増えてきたっていうこと
ですか。そうなんです、その方たちにどう伝えるかっていうのをすごく熱心にお話しされていて、もう全体、ポートアイランド全体の防災訓練だったり、各マンションの防災訓練だったり、でそれぞれいいところを取り入れたり、ね、協力して手伝ったり、はい、見学に行ったりっていう、すごく交流が、
そうですよね、
はい、
こう折に触れてこう資料などをね、
はい、
私も見させていただいて、はい、とにかく一つのマンション群だったり、マンションだったり自治体じゃなくて、うん、みんなが共有して、
はい、
いいとこ取りをしましょう、
しましょうっていう他の地域のものもね、情報を得て、いいところがあったら取りましょうっていう熱心
で、最先端ですよね、
そうなんです、ね、なので NHK の方からも取材が入ってるみたい で、この間ちょうどラジオの方で、うちの取り組みがね、放映、ラジオなので、収録されたのを、はい、っていうのを聞かせてもらったり、
はいは
い、いつ撮ったんだろうと思ったら防災会議の様子を、レコーダーを送ってそれをちゃんと編集して流してくださってたみたいで、はい、そういうふうに取材されるぐらいやっぱり熱心みたいで、いつもそこで言われるのは、その電気がね通らなくなった時、トイレの問題で、そう、皆さんにトイレを備えてもらう意識を高めるとか、在宅でいる場合に何が必要なのかもう一度考えてもらうっていうのが、各、ね、家庭とかで用意しようと思ったら、ね、カセットコンロだったり、ね、料理ができなきゃいけないし、お水だって運ばなきゃいけないしっていう、はい、そういうで年齢がいった方も高齢の方も
お年召した方多いですよね。
そうなんです、
だから経験された方はお年召してるし、お若い方や外国の方はイメージできない
できないから準備ができてないっていう、なかなかの、そうなんです、
本当だ、
そうですね、それがすごく課題だっていつもおっしゃっていて、ただそこには市の方も来られて、消防の方も来られて、で会社企業の方にもどんどん参加していただきたいっていうふうにも言っておられて、
企業というのは防災関連を扱ってらっしゃるではなくて、
そこの港島に会社を持っていらっしゃる方にも広げていきたいって言って、今、はい、はい、はい、社長さんが来てくださって熱心で、 ちょうどね神戸市北区の方で私が紹介していただいた方ので 毎月一緒に来ていただいて、
ね、
はい、コンテナの会社だったので、
はい、
あの新幹線とかも車両を運んだりするような大きな会社の社長さんなんですけど、
はい、
あの当時の地震でもう全部岸壁が崩れてしまったりっていう経験もされていたので、はい、うん、すごく熱心に会議に毎月参加されて、
会社の役目っていうことも考えてらっしゃるし、
はい、考えてらっしゃったし、うん、やっぱり企業の方が入るとまたそのつながり、
あ、そうですね、
いろんな企業の、
ね、は
い、なのでこれからそういうふうな方たちにも参加していただいて、うん、より、あの連携を取っていきたいっていうふうにおっしゃってました、
ね、だからこうあの積極的に防災を学ぼうとしていなかったらなかなかこう触れられないあの準備だったりニュースのことを、
はい、
この時間に、
はい、
あの防災会議に、ね、毎月行ってらっしゃるので、はい、その一端をこうやってご紹介いただけるというのは少しずつ私たちもアップデートできるので、
いや本当にどんどん、ね、情報も変わったり、ね、はい、してくるのですごく勉強になってます、
ね、それで直接的に何かっていうよりも防災意識が高まるというのも大きいですね。
大きいです。皆さんが意識が高いので、
そう、
あ、そうだ、まだあれもできてないわとか、はい、
防災士の天満さんがおっしゃるんだからその外にいる私たちは特にのんびりするところがあるので、やっぱり喉元すぎればってどうしても
ねなっちゃうので、
はい、
いや本当にいっぱい勉強させてもらえてます、
ね、そしてそういえばあの林修先生の番組で、
はい、
この間ありましたね、
はい、
で連絡をいただいて見てくださいと、
はい、ぜひぜひご覧くださいと、
はい
はい、そこにあのいつも、ね、お伝えしている防災検定とか防災教育の防災教育推進協会の理事長の濱口さんっていうね、濱口先生と私お呼びしてるんですけど、はい、その方が出られるっていうことで、情報をくださったんですね、
はい、
でよかったら見てねって言ってで楽しみにして拝見したら、
はい、
あのその方はあの国防にも詳しいし、はい、防災全般にとても、
はい、
あの詳しい方なので、
うん、
今回もその番組では火災編、水害編、地震編っていうね、あの、あ、出番終わっちゃったのかなと思ったら他の情報になってまた浜口先生が出るという感じで、スペシャル特番だったんですけど、
はい、16日4月、今月の木曜日の夜7時から特番という、
はい、特番に、はい、出てらっしゃって、
はいはい
はいはい、もうそのままなんですけど、あの雰囲気、あのフランクな感じでね、
お話聞きやすかったです、
はい、
分かりやすい言葉で、
そうなんですよ、いつも、
ね、説明してくださって、
はい、ちっちゃい小学生の子たちの説明もすごく上手 で、ね、とっても
ジュニア検定もね、
はい、
ね、
ジュニア検定に一番力を入れていて、子どもたちが防災意識が高まれば、うん、ね、ご家族だったり周りの大人にも意識が高まるからっていうの で、 そうそうそう、しかも防災ジュニアを育てることでその子たちが、うん、あの大人になって防災、より防災に詳しい大人を育てられるっていうの で、
はい、そうですね、
もう一番力を入れてるのはそのお子さんたちの防災ジュニア検定らしいんですけど、うん、はい、こういう番組でも大人向けでも、うん、私も今回そのテレビを見て改めてアップデート、
はい、
古いままだったなっていう情報がいくつかあって勉強になりました、
あの覚えてらっしゃるのでいかがでしょう、
はい、あのね、一番最初、
はい、
火災編では、なかなか私火災については詳しくないので、あのその浜口先生がおっしゃってたのは、よくね昔は濡らしたタオルを口に、
言いました、
はい、鼻と口を押さえ て、はいはい、それは必要がないっていうふうに、うん、はい、言われてました。
確かそうそう、
はい、そう、確かに濡らすこともできないし、濡れてたら空気吸えないよな、
すごい苦しいですよね、ピタッとくっついて、
はい、思ってたんですけど、濡らす必要はない、でも覆った方がいいっていうのと、うん、あと地面を這うように、
あ、はい、
ね、あの 煙による、よく火による死亡火災ってね、
ついイメージしがちですけど
けどもそうではなくて、あの煙による一酸化炭素中毒による、はい、その
気を失う、
はい、
でそのままになるから、
はい、
ってことね、
なっちゃうので、もう煙は上の方に上がるので地面を這うように、はい、あの出口を探しなさいっていう話とか、はい、あと 扉を、ね、出ようと思って扉を開けようとした時に暑かったらもしかしたら中で火種があってバックドラフト現象が起こって、はい、逆に大爆発になってしまう
酸素がパンと入るので、
はい、かもしれないのでそのドアノブ触った時に暑かったら気をつけなさいとかそういう情報をね、はい、おっしゃってました、はい、火災だけでもそれぐらいあ、いろんなことを知れましたし、はい、あと水害のところでも、昔は川を、ね、見に行っちゃいけないよとかよく言われたって、
はいはい、まあ、今でも、ね、
今でもそうですけどね、はい、それでまた巻き込まれちゃう方も、ね、いらっしゃったりするけど、今は都会の水害は垂直避難、昔は遠くに、その水平に遠くに逃げなさいでしたけど、うん、はい、今は上の方に逃げなさいっていうのが常識になってるよっておっしゃっていて、はい、っていうのも都会だと特に下水道とか、
ね、時々ニュースで驚くような逆流してるのありますね、
はい、ありますよね、マンホールがぷっ飛んでしまったりとか、はい、ああいうふうな内部水害が多いので、ね、もう上の方に逃げなさいっていうふうにおっしゃってました。とにかく、はい、ビルだったりマンションだったり上の方の階に水が引くまで逃げてねっていう垂直避難をするようにっていうのをおっしゃってて、あ、確かに水害の質も変わってきてるなっていうのを改めて思いました。サンダもね、お水が多かったりするので、はい、アンダーパスでね、
はい、ありますね、
ね、ありますしね、はい、先に知っておかないと巻き込まれちゃうなとかもあったので、
例えば前の車がどんどん行くから、あ、きっと平気なんだろうと思って止まる勇気がないんですけど、
ないと後ろから来てるとか考えちゃいますよね。
で,
すね、
でも絶対に危ないので、はい、もうここはアンダーパスになる、はい、水が溜まって抜けられなくなるって分かってたら、はい、もうその道をまずは選ばない。
私もそういうふうに本当に思います、ね、雨がめちゃくちゃ降ってたらきっと水溜まるだろうなっていう場所は、ね、普段通るところでもね結構あるので、そこは避けようって、特にハイブリッドの車とか、
ね、
今水に浸かってはいけない、ね、はい、車も多くなってきてるので、ね、もうちょっとのことで大きな財産なので車も、はい、で命も、
ゲリラ豪雨で一気に溜まる時もあるので、
一瞬ですよ ね,
そうですね、だからもう雨の時はちょっと遠回りでも別を行こうとか、
水が、はい、水はけのいい場所とか、できれば乗らないとか、ね、危ないのでね、はい、大雨で視界も悪くなったりするので、
そういう意識づけにはやっぱり聞いておくと分かりますね。
そうですね、夫も大雨の時にヒュッていつもみたいに通ったら溝にはまってしまってました。溝が見えなくなっちゃってて、
結局そうですね、どこまでが溝なのか、
両方の車輪が
平行して入ってしまって
抜け出せなくなっちゃって、
うわ、大変です、
大変なことがありました、人ごとじゃなかったと思って、
その時は JAF かなんか呼ばないと、
呼ばなきゃいけなくて、夜の、ね、夕方のめっちゃ混んでる時間で、もう対向1台ずつしかできないところでやってしまったらしくて、そうだから溝もそうだね、見えなくなっちゃうねって、前の車が行ったからってついていっちゃったんですって。はいはい、前の車は軽自動車でシューッと行けたそうなんですけ ど,
なるほど、
はい、夫の車は一般車両の幅だったので、ストーンってストーンってはまっちゃったそうです。
自分のこととしてやっぱ考えなきゃダメですね。
そう思いました、気をつけようと思いました、
地震のことも新たにおっしゃってらっしゃったことありましたか。
はい、地震のことも、昔は、はい、何だったかな、地震のことも
よく言われるのは火は消すのは揺れが収まって、はい、今回もそういうお話が多かったですね。はい、
そうなんです、
ついこの間の北海道の地震も朝早かったので、はい、お料理最初の方はお料理していらっしゃる方は火を消してくださいって言ったけど、2回目の時に揺れが落ち着いてから火を消してくださいって、
はい、今は震度5で、ね、止まるように
ガスが止まるんですよね。
そうなんです、なっているところがほとんどなので、はい、火よりも自分の身を、ね、守ってくださいっていうふうに言われますね。近かったらなんか焦っていっちゃいそうですけど、
そうですね、
でもカチッって本当に止まってくれるので、
そうです、
はいはいはい、その代わり後からまたね復旧も自分で
ちょっと手間がかかった、かかる、なんか書いたものをいただいてたような気がします。
はい、はい、そう、知らないと復旧が分からなくてみんなね焦ったりするんだけど、
そうですね、
大概今調べといてもらえたらいいなと思うんですけど、復旧のガスの復旧の、はい、 あのうちだったら一戸建てなので外にあのガスメーターみたいなのがあって、そこに赤いポチってしたのを押してくださいっていう、
はい、
はい、押すと復旧したりするので、
はい、今のうちにぜひね調べていただきたいと思います。
どこかね、意外とマンションとかでも調べとけばすぐに復旧がねできるけど、分からなかったらそれをまず連絡もつかなかったりすると思うので、うん、
だから若い方、新しくこう、うん、あのご自身の独立した世帯を持たれた方なんかは、はい、ご存知ないかもしれない、
はい、
ご家族みんなで住んでる時には誰かがしてくれてたから行けたけど、はい、この春独立された方、
そうです、ね、うん、あの社会人だったり、ね、
ご結婚されたり、
されたり、あと進学とかでね、
そうです、
いろんな
下宿とかであります
ね、いろんな場所に変わってしまったら、うん、ハザードもまず調べなきゃ、ね、知らなきゃいけないし、ね、
だから落ち着いてる時にハザードマップを見て、はい、自分のところがどの災害に弱いのか、は
い、知っていただきたいです、
は
い、
で揺れが震度5以上だったらガスが止まるっていうね、はい、これもご存じない方も結構いらっしゃると思います、
は
い
は
い、
ただ昔のプロパンの場合 はあれだったり、
はい、
あの 今時のはね震度5で止まるっていうのは聞いたことがあるんですけど、はい、古いままだともしかしたら
プロパンも止まるんですか。
プロパンも最近の止まるように
のもあるんですか、
はい、
すごい
してると思うんですけど、
そうなんですね、うん、とにかくじゃあもうぜひご自分のお家がどうなのかっていうのは個々に違ってきますのでね、
そうなんです、防災は本当にいろんな状況だったり、いろんな、ね、家族構成だったりお家の状況だったりでも全然違うので、ご自身のところはどうかなっていうふうに考えてもらえたら、ね、嬉しいです。
それだけを調べるだけでも今日の気軽にマイ防災はものすごい内容が、
はい、
ご自身 の、はい、あの危機管理があの、うん、点数上がるんじゃないですか、
ね、
アップデートできたんじゃないで
しょうか。アップデートしてもらえたら嬉しいんですけど
ね、であのいつもこうやってね講座あのお話をいただいた時に講座ができたらいいねって言ってたら、
はいはい、
あの今回今お話いただいた林先生のお時間にあの、はい、防災のお話をいっぱいされた浜口先生と、はい、あの天馬さんが懇意にしてらっしゃるというご好意で、
はい、
サンダにお越しいただけることになりました、はい、
なりました
8月でちょっと先なんですけども、はい、あのハニーの日という、
はい、
あのハニー FM の周波数8月22日あのイベントをさせていただいてた、その関連ということで、はい、あの日にちがちょっと違います、先生のご都合もあったので、はいはい、8月9日の日曜日、
はい、
場所はキッピーモールです、はい、また詳しくこれからどんどん詰めていきますので、はい、この時間に皆さんにお伝えしたいと思いますが、はい、とにかく浜口先生は情報がいっぱい引き出し持ってらっしゃるし、はい、お話上手だし、
そうです、
お話も伝わるように教えてくださいす、はい、すごい楽しみにしてます、
は
い、
もう多岐にわたって皆さんの、ね、ご要望があったら何でも答えますよっていうふうに言ってくださってたの で、
ね、だからぜひ質問時間も、ね、作っていきたいと思いますから、
はい、
例えば自治会で、
はい、
あの自分はちょっと担当してるとか、うん、もちろん個人的に興味のある方も、うん、それから気になってたんですとか、はい、でサンダは結構あの阪神・淡路大震災を体験された方もいらっしゃるので、はい、うん、今時のあの注意しなきゃいけないことはどうでしょうかってアップデートするお話もいただけるかもしれないし、
はい、
ね、ぜひぜひあの皆さんにあのお役に立っていただける、あのいわゆるこう、オープン収録という感じでしょうかね、はい、番組にしたいと思ってますので、はい、ぜひ8月9日よかったらちょっとマークをしておいていただきたいと思います、
はい、
じゃあのいつも心と命を守る10のヒント、
はい、
ちょっと少しのお時間になりますけど、
はい、
連絡手段を考えておくとても大事なところなので、
はい、
少しだけでもご紹介いただけますか。
はい、今回もねきっと同じような体験された方いらっしゃると思うんですけど、
はい、この間の、はい、北海道の地震、
はいはい、あのやっぱり連絡がつかないと
これは不安なんですよ。
そうなんです、不安で不安で、自分のことも伝えたいし、はい、家族や大切な方がその地震とか災害でどうなったかっていうのが分からないと次の行動が不安定になってしまうんですね。
そ
うですね、心心、ね、ここにあらずで、
はい、
自分も二次災害に巻き込まれちゃうかもしれないっていうふうになってしまうので、そういった時のために連絡手段をいくつか考えておいてほしいんですね。
一つじゃなくて
一つではなく、はい、どの手段が使えるかもわからないので、はい、災害の規模によって、はい、でいくつか考えていただきたいんですけど、私たち今一般人が使えるあの 有線電話になるものっていうのが公衆電話になるんですね。
これは災害の時につながりやすく
なる。そうなんです、はい、一般のお家の電話とかの回線は消防とか警察とか病院とか市役所が使う方にほとんどの回線を使われてしまうことになっています。
コントロールされるわけですね。
そうなんです。つながりにくくというか、うん、使えないようになってしまうので、
割り振ってしまう、
はい、ほとんどつながらないと思った方がいい。
公共の方に回す、
はい、緊急の方に全部使われてしまうっていうことなので、はい、なので今でもなんで公衆電話があるんやろうって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、
これだけ、ね、携帯が、ね、普及しているのに、
はいはい、
それはこういうもしもの時
を時のために残っているんですね、うん、ただ今って使うことがないので、はい、使い方がわからない方も
それ以上にどこにあるかを
どこにあるか
ご存知ない方多いと思う。
そうだと思います。
だからここでも何度もお話してますけど、はい、改めて、はい、あらうちの近くはどこかしらって、
どこかしらって
これは子どもさんと一緒にぜひ探してほしいですね。
探してほしいです本当に、はい、
でその次におっしゃったように使い方ですよね。
使い方がお金入れずに娘なんか電話回そうとしてるから、ね、まず受話器あげようかから始まって、
天馬さん、はい、今は回さなくてプッシュですよ。
プッシュです。ダイヤルではない。そうまずあげようかって言って、
そうですね、だからお金を受話器を取ってそしてお金を入れ入れるこの動作を間違えると、はい、いくらやってもやってもつながらない。
そうつながらない。緊急時になったらね、つながって勝手に、ね、使える電話もあったりもするんですけど、
そ,
か、はいはい、
だからそのためにも、うん、テレフォンカードはあっても、まあ、今はだいぶ、ね、なくなってきたので
なな、ね、
小銭を持っていらっしゃると思いますけど、はい、100円と10円はどこかに貯めておかれた方がいいですね。
そうなんです。いくつかはあった方がよくって、近くはつながりにくくても遠くだとつながったりします、うん、回線が。
そうかそうか、
はい、
はいはいはい、
しかもテレフォンカードはあっても、私が地震の時は使えなかったんですね、
はい、
停電しちゃうと使えなくって。
結局そうですね。
そうだったんです、うんうんうんうん、だからやっぱり小銭を持っておかれた方がいいなって思うんですけど、
はい、そうですね、
うん、で私近く大阪に父と母が地震の時にいたので、あ、いらして、
はい、
あ父と母は名古屋にいたんだ。
あ、当時は
引っ越しの日だったので、はい、名古屋にいたんですね。で弟と妹は大阪だったんですね、うん、で電話をしたけど大阪はつながらなくって、帰って名古屋だと取ってくれたので、
あ
後から知ったのは遠い方がつながりやすい、はい、回線がいっぱいではなかったみたいで、
はいはいはい、私も東京の兄にかけて、うん、でのんきにあだいぶ揺れたみたいだな、映像まだ見てなかった。起きてすぐに電話をして、はい、私はその直前に母に携帯でかけて、で無事が分かったので、うん、だからその無事だよっていう話を兄にしたんですけど、はいはい、兄たちはまさか神戸にそんな大きな地震と思ってないから、
思わないです
よね、なんか揺れたらしいなってからとにかくみんな無事だからって言った後からもうピタッと使えなくなって、うん、
使えないです
ね、で映像を見たら阪神高速道路が止まって、ね、これはって言って何度もかけたらしいけどもう全然つながらない。だからしばらく経ってしまうと遠くからも難しいみたいな、
ね、う
ん、
そうだと思います、外からは被災地にはかけられなかった、ね、つながらなかったって、はい、
被災地から遠くは可能性がまだ残ってる、
残ってたみたいです。こっちからかけたからずっとかけとったんやでって言って父に
やっぱり
そう大丈夫かっていうふうにかけた電話で確認されました、
はいはい、
でも何が起こってたか分かんなかったので、はい、神戸が震源だったのってそこで知ったぐらい で、
ね、そうですね。だから一つ目は電話っていうのが連絡手段、
はい
はい、二つ目は、
はい、あとは災害用伝言ダイヤルですね。
そうで
したね。171はぜひ練習しといていただきたいんですけど、はい、171の1の後にご自宅の電話番号であったり、はい、これは市外局番から入れていただいたり携帯電話でも今使えるので、携帯電話の番号を入れて伝言を入れる逆に聞く場合は171の2でその電話番号を入れて聞くっていう風に練習をぜひしていただきたいです。
でこの災害用伝言ダイヤルっていうのを今ほらスマホでも、はい、それからパソコンでも便利なので、はい、検索されたら、
はい、
この書いてあると思うんです
ね。書いてありますね。
それをご自分の手かコピーできるんだったら大きくね、
はい、
どこかに 貼っておくといいと思います。
本当ですね。で電話番号も、とっさだと携帯の番号なんて覚えてないので、家族分の、ね、携帯電話の番号とかもね、
家の中だから書いておいてても、ね、あの物騒ではないと思うので、はいはい、あのとにかく思い出す作業っていうのはパニクってるとダメですよね。
本当に、
ですから書いておかれて、はい、で練習をしておくことも大事だ、
大事だなって思います、
は
い、
で練習できるのが決まった日があるんですね、はい、つまりあのこれを準備するところがもう災害用伝言ダイヤルをスタートさせましたよって、はい、災害が起きた時も、はい、それがあってからでは使えない。
そうです。
普段いつでも使えるわけではない、
ではないです。
でも練習ができる日が決まってありますから、はい、ぜひご紹介ください。
はい、毎月1日と15日、はい、あとはお正月の三が日、はい、防災週間といって、はい、8月30日から9月5日の5時までってなってますね。これ時間ちゃんと確認しないといけないのは本当に5時までかな、すいません。あとは災害防災ボランティア週間、阪神淡路大震災のあった頃ですよね、はい、1月15日から21日は使えるようになっているので、
はいはい、ですからたくさん今ご紹介いただいたので、はい、まずは皆さん1日と15日、はいはい、月に2回練習ができる、はい、と思っていただいたら、あのぜひちょっとネットで調べていただいて、はい、まあ、171とはっきり覚えていただける方はいいです。それを今メモに取ってくださったら171に、はい、1日と15日はちょっとかけてみて、はい、でそれで全部こう音声で教えてくれますね、はい、
です。
それを音声ガイダンスってちょっと聞き慣れない言葉がなりますけども、はい、その通りに一回してみて、はい、それでもわからなかったらちょっとお友達とかご相談になって、はいはい、一度は最後まで練習されることをおすすめしますね。
はい、体験しとくかしとかないかは全然、ね、違うので
結構時間かかりますよね。
結構かかりました。暗証番号入れますかとか聞かれたり、
そうそう、ね、いろいろあるので、はい、とにかく練習されておかれるのがいいと思います。はい、でこの他にもまだまだありますけど、今日はちょっとそろそろお時間になったので、はい、ここは次回6月にも、はい、あのお話ししていただこうと思います、はい、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お話をいただきましたのは防災士の天満由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の配信は6月3日を予定しております。次回もぜひお聞きください。